杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に埼玉市立病院放射線治療科塚本信弘さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志鶴さんです。
先生、今日はですね、サイバーナイフについてご質問が来てるんですけれど、サイバーナイフっていうのはいつ頃からあって、なぜサイバーナイフっていうふうになったんでしょうか。
はい、サイバーナイフはいわゆるピンポイント治療を行う、放射線治療装置ということになります。ピンポイント照射を専門的には定位照射というふうに呼んでるんですけれども、これは位置を定めると書いて定位です。英語のステレオタクティックを日本語で定位っていうふうに訳して使ってます。低照射、これは頭から始まったんですけど、1980年代ぐらいから普及し始めました。ガンマナイフって言われる装置、ご存知でしょうか。頭の中の病気だけをガンマ線で治療する装置です。日本では1996年4月から保険適用になっています。低照射はその後、頭だけでなくて首から下ですね、いわゆる体幹部というふうに呼んでるんですけれども、それができるようになりまして、これが2004年の4月から保険が通ってます。それで、体幹部、低位照射ということになりまして、22年の歴史となります。サイバーナイフはもちろん頭蓋内もできるんですけれども、体幹部に適した代表的な装置というふうになっています。
で、先生、この低位照射っていうのと、先生、放射線治療っていうのとどんなふうに違うんでしょうか。
そうですね、放射線治療はもちろん病気のところに放射線を当てるんですけれども、体内の病巣っていうのは見えませんので、そこにどういうふうに当てていくかっていうのが、非常に重要なことになります。で、見えない病巣にいかに照射をするかということで、昔は体の姿勢ですね、姿勢を完全に再現しながら、あらかじめ決めたところに合わせるということで、リニアック装置、これも大変大きな機械でですね、コンクリートに本当に固定されちゃって、装置は全く動かないような、そんなものです。それに、寝台に寝た患者さんを動かしてですね、患者さんの中にある病巣、これを装置の下に持っていって、そこに放射線を当てるというふうな仕組みでやってました。ところが、サイバーナイフはこれと全く違ってまして、ロボットアームの先に放射線の治療装置がついてまして、ロボットアームは勝手にいろんな方向に動くと、そういう仕組みになってます。ですから、病巣、これをどこにあるかっていうことを、その X 線の目なんですけれども、 X 線の目で見て、それでどこにあるかっていうことを探って、そこにロボットアームでビームを狙うと、そんな仕組みになってます。ですから、昔はあくまで姿勢を再現して、そこに患者さんを動かして装置の真ん中に持っていって治療するということでしたので、5ミリ程度の誤差はもうしょうがないというふうになってたんですけど、サイバーナイフ装置になってからは、もう本当に1ミリ以内の、そこに当てることができるようになってきました。で、サイバーナイフのもう一つ大きな利点は、呼吸で動く病巣、もちろん患者さんの体の中で呼吸で動くこともありますから、そういうことも多々あるんですけど、それも動いている病巣、そこをロボットが追っかけていって、ぴったり狙うということもできます。ですから、サイバーナイフっていうのは、胸腹部の呼吸性移動のある病巣の、特にそういうものに適した装置ということになります。結局、その患者さんを動かして病巣を機械の下に持っていくのか、あるいは X 線の目で病巣の位置を確認して、そこをロボットで狙うのか、この違いによって大きな照射精度の差が生まれていることになります。
要するに、簡単に言うと、ロボットが 病巣を追いつつやるので、はい、患者さんはまあ自然にしておけばいいということなんですね。
はい、その通りです。患者さんはあの自由に呼吸してもらってももちろんいいですし、まあ、ただなるべくじっと寝てもらうのはそうなんですけども、あの患者さんに負担はかなり少ないです。
でまあ、そういったことで先生、その従来の放射線療法、まあ、リニアックも含めてとどういう違いがあるんでしょうか。
これはあの臨床的にはですね、リニアックで先ほど申し上げたような5ミリ程度の誤差はやむを得ないというふうに考えています。そうしますと病気のところを外さないようにするためにはやっぱりその5ミリをあらかじめ上乗せしておく必要があるんですね。それからあの呼吸で動くこともありますので動く範囲もカバーする。でどんどんどんどん大きくなっていっちゃいます。そうすると広く当てればもちろん外れないんですけど、周囲に余計な放射線がかかってしまいますので、これであの放射線治療の副作用、まあご存知のいろんな副作用が出ることになります。でこの放射線の副作用も出ますので、いっぺんにドーンと治療しちゃいますと非常に患者さんが辛いことになります。ですからちょっとずつしか毎日治療できませんので、あのいわゆる通常分割照射という言い方になるんですけど、1回2グレーで20回から30回程度に分けて、まあ、1月前後かけて治療するということになります。サイバーナイフはその点1ミリも誤差なく照射できますので、病巣だけに集中した照射、ですから余計なところにかからない分副作用も少なくて、ほとんど感じないです。照射回数を1回から5回に減らしても大丈夫ですから、そうしますともちろん1回あたりの線量ってすごく大きくなるんですけど、余計なところにあまり当たりませんので、まあ、無理なく副作用の少ない治療ができるということになります。つまりサイバーナイフでは短期間で副作用の少ない治療ができるということになります。
それは患者さんにとっても楽ですね。それは、
はい、
それで先生あのご質問もあるんですけど、サイバーナイフの適用はどのようなものなんでしょうか。
そうですね、あの先ほど先生からもありましたように、サイバーナイフの名前にも関係するんですけど、これナイフって言っても実際に切れるわけじゃありません。痛くもないし熱も使わない、何も感じないんですけれども、ただナイフっていうのはなぜかっていうと治療効果が手術に匹敵する、つまり切り取ったようにきれいに全滅させられる、病巣が全滅するという意味で、まあ、切るようなということでナイフというふうに呼んでます。ですから適用としてはですね、その手術の代わりになる、そういう可能性があります。例えばですけど早期肺がん、これはあの手術が標準治療で手術だけで治る方も多いんですけども、それの代替としてサイバーナイフを使うこともできます。軽症者でも十分な線量を照射すれば手術で切り取ったのと同じような効果が期待できます。まあ、それからあのよく知られているのは大腸がんの肝転移です。これも数が少なければ手術をやってるんですけども、これの代替にもサイバーナイフになります。まあ、そんな可能性がありますので、そういったところが適用になります。
で最近ではあの数の少ない転移っていうのがあるんでしょうか。
はい、
それをオリゴ転移という、
はい、
これはあの最近 の, あの保険適用になったんでしょうか。
はい、あの実は2020年からオリゴ転移っていうのがその保険に盛り込まれまして、これは遠隔転移の一種なんですけれども、数が少ない転移、そしてそれが治ると、まあ、根治に結びつく、そういうことが期待できる、まあ、具体的には予後が伸びるというふうに保険では記載されてますけど、そういうもの、これをオリゴ転移と呼んで特別にそういうカテゴリーで考えていきます。
でサイバーナイフだけである程度は、まあ、根治に持っていけるというそういう意味なんですね。これは、
はい、そうです。あの先ほどの肝転移ですね、大腸がんの肝転移もこれもオリゴ転移という考え方で手術が行われたんですけど、これの代替として放射線治療軽症者ができるようになってます。
でまあ、一方ですね、サイバーナイフの、まあ、苦手な病巣っていうのはあるんでしょうか。
はい、これはあの極端に多い場合と大きいものです。あの集中した転移でもその重なりますと周りに影響が出ますので、大体脳転移ですと20個ぐらいが限界になります。体幹部では3個から5個ぐらいが上限になります。一つしかないとしても10センチを超えるとなかなか治療が難しくなります。
それであのご質問にもございますけれども、卵巣がんの腹膜リンパ節転移の治療実際どうなるんでしょうか。
はい、あのサイバーナイフでは卵巣がんに限らずいろんな転移やってるんですけれども、あのご質問の卵巣がんというのはこれ非常に難しいんです。腹膜っていうのは動きますし、あの位置を確定するのが、サイバーナイフはその狙い撃ちをしますので位置確定するのは難しいという点で非常に難しい部類に入ります。まあ、そのあまり広くかけることはもちろんできませんし、もしも消化管に抗線量が当たると先行の危険もありますので、熟練した、まあ、施設でしかできない照射ということになります。
でやっぱり呼吸等でですね内部臓器がまあ動いたりしますよね、はい、その場合はどうやってその正確なその照射範囲を把握するってことになるんでしょうか。
あの肺転移などの場合は実際 X 線画像に見えます。お腹ですと見えませんのでその近くに金属マーカーを留置してその金属マーカーを手がかりに位置を決めてそれを追っかけるということもよくやります。
なるほど。それで従来ですね卵巣がんは放射線が効きにくいようにあるというふうに聞いたことあるんですけど、
はいはい、このご質問のような卵巣がん放射線は非常に効きにくいというふうに言われてました。ですけれどもこれあの低照射になってだいぶよく治ることが分かってきまして、通常分割ですと1回2グレーっていう量でやってたんですけど1回照射が8グレーから12グレーこれを超えますと腫瘍の中の血管が障害されますので X 線の直接作用ではなくて血流障害によるいわゆる兵糧攻めのような効果で全滅することがあることが分かってきました。
ということは、まあ、腫瘍そのものよりもあの周囲の血管の障害によって兵糧攻めにして効果が出るということなんですね、
はい、ですからいわゆるあの放射線感受性っていうのがあまり低照射では意味をなさなくなってきてます。
ああそれはまた素晴らしい発見ですね。それであのご質問にもあるんですけどあの、まあ、殺細胞性抗がん剤あるいは、まあ、分子標的薬との併用についてはどうですかというご質問なんですけども、
はい、あの殺細胞性の抗がん剤とはあの低照射あまり併用されることは実は少なくてあくまでその殺細胞性の抗がん剤は全身的な作用を期待してそして低照射は局所制御を期待してということになります。一方であの免疫チェックポイントは非常に相性がいいということが分かってきました。あの腫瘍抗原に対する免疫が低照射で活性化するということが分かってますのでさらに免疫チェックポイント阻害薬をかぶせることで上乗せ効果があるということが分かってます。
なるほど。それは、低照射によって、まあ、腫瘍の抗原が暴露される、
はい、あその通り
ですということなんでしょうか。
そうです。で抗原が出てくるのをあの免疫が活性化することによってさらにあの強い免疫作用を促すということになります。
なるほど。そういう意味では、まあ、相性がいいということですね、はい、で最後にですねサイバーナイフを使いこなしている施設のご紹介といいますか、まあ、どういったところだったら、まあ、紹介して安心できるかということなんですけども、
そうですね、あの具体的に申し上げると言えないんですけども、サイバーナイフ非常に実はあの個々の症例で工夫が必要で難しい装置です。で見分け方としてはやっぱり導入されてから年数が経ってる、それからたくさんの症例を治療しているということ、これが一つの見分けになると思います。でまた先生方からあのご紹介いただく場合はですね、もう直接お電話ください。それで、まあ、患者さんのことを考えて治療している先生はちゃんとした対応をしてくれるんだと思います。患者さんにもですね、あの緩和治療というのは特に1回で済む治療ではありませんので通いやすい、まあ、家から近いことももちろんなんですけれども放射線治療医との相性もありますので丁寧に見てくれる先生かどうかというのを見極めるのも大事だというふうにお伝えいただければいいかなと思います。
そういった細やかな対応をしていただける施設にご紹介する
す、ね、はい、それが一番だと思います。
どうも先生今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
今日のお客様はさいたま市立病院放射線治療科塚本信弘さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬を招きしましたドクターサロンを終わります。